皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月18日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、アメリカは減税、日本は増税というお話です。トランプ氏はですね、まあ、減税ははっきりと言っております。1871年以降のアメリカが、まあ、乗っ取られたアメリカということでありますから、そうすると、それ以前のアメリカに戻すということになるわけですね。したがって1871年以降の憲法の修正も、これは無効であると、まあ、仮に言えばですよ、アメリカでは所得税を徴収するその根拠が修正16条なんですね。あれが1913年に制定しておりましたから、それ廃止すればですね、実はアメリカの憲法は、所得税を取ることができないんですね。はい、当然それはなくなるわけでありまして、だから今の商務長官、まあ、選ばれた人ですけども、アメリカの税金は関税だけになると言ってるのはあれですから、その1871年以降の修正条項とか全部廃止した場合ですよね。いやそれやる気なんじゃないですか。まあこの2年間でやるかどうかともかく、少なくとも2年後には、まあ、新しいアメリカに全部移行しますから、まあ、そこで、まあ、実行するかもしれませんですね。でもとにかくトランプは減税すると言ってんですね。で、日本は増税すると言ってるわけですね。この違いは一体何なんでしょうかね。全くもってですね、まあ、財務省の増税屋がですね、まあ、ひたすら増税増税と言ってですね、で、その、まあ、自民党の税調だとかね、あれなんだっけ、安倍、宮沢なんとかっていますよね。それから村上誠一郎もですね、もう今や、財務省の言いなりで財務省を守ることが日本を守ることだみたいな、そんな風になってんじゃないですか。全く裏切り者だったらこいつうちのこと言うわけでありましてですね、何の目的もなくただひたすら、現状維持の増税がですね最大の、まあ、国のメリットであるというような感じですね。まあ、でもこんな調子でやってるわけでありますからですね、全てがうまくいくわけないわけであります。未来の展望もなく、ただひたすら現状維持のための増税をすると、これがですね、嘘偽りのない今の日本政府そのものですね。まあ、なんて言いますかね、こう、本当にその前から、そういう状況はひどかったんですけども、物価が上がってない間はですね、まあ、とりあえず、キャッシュだけもらってれば、みんな生活も仕事も回ったという部分もあったわけです。ですから、問題の解決が先送りされていたわけですね。物価が下がっていく時代は。しかし、物価上がってったらですね、もう食えないですから、しかも賃上げしなきゃならないわけで、で賃上げしたらあっという間に1103万円の壁突破するわけですから、それは待ったなしになるわけですね。そうすると今まで、デフレにあぐらをかいて何もしないで既得権益を守ってた連中が一気に尻に火がついてきたわけであります。で、これを守る最後の砦が財務省なんですね。でもなんか本当にですね、そういうふうに考えてくると、何もすることがないから、ただひたすら現状維持のための増税ということ以外本当に何もないと思いますね。何の展望もないと思いますね。ですから、まあもうね、石破首相だってですね、ひたすらなんかその、どうやればうまくいきそうかということだけでものを考えてるっていうんですね。だからうまくいくってことはないわけです。うまくいきそうかということだけでものを考えてるそうで、まあもう全然ダメですね。まあ大企業なんていうのは上の方はこんな感じかもしれませんね。大体どこも多くの大企業はですね、平成の時代デフレにあぐらをかいて生きてたわけであります。真面目な企業経営はしないでデフレにあぐらをかく経営をやっておったと。だから何も新しいことしないと、ひたすら現状維持がいいというふうにやっておりましたから、それは何にもできないわけでありますね。で、その連中がまだ居座ってるわけでありますから、居座りを排除して全部追い出すところから次が始まりますので、ですから、まあ、しばらくは、大変っちゃ大変なんですけども、まあ、その古い家を取り壊さないと新しい家を建てられませんので、古い家の取り壊しがまず今仕事でありますね。それがだから財務省であり、今の明治朝政府でありまして、まずこれを取り壊さないと次が ダメですから、まあ取り壊すったって別に暴力で取り壊すわけにはいけませんのでね、デタラメ放題をやって国民から愛想をつかされて怒られて、で最後は韓国みたいにですね、まあ、お前ら出てけて蹴飛ばされるようにして追い出されると、こういうふうに持っていかなきゃいけないんで、でまあ幸いのことに来年は参議院選挙もありますし、この様子だと、まあ、特にトランプ氏が出てくればですね、さらにまた光景は、変わっていきますから、まあ、そうすると、うん、まあ日本もですね、その余波がね相当来るでしょうから、影響来るでしょうから、まあそれとともに、まあ、流れ去るという、まあ、そんなことだと思いますんで、まあこれはもうほっといても流れ去ると思いますから、まあ、その次をどうするかっていうことをみんな考えておけばいいと思うんですね。でアメリカの減税なんですけどもね、こう普通に考えるとありえない話なんですね。すなわち世界最大の赤字国でありますから、もっともっと増税しなければやっていけない。例えばアルゼンチンはですね、今回ですねミレイ言いましたっけね、あの人が大統領になってきて一気に財政支出を縮めたわけであります。で、一応財政黒字に戻ったんですね。でインフレは抑制されたと。実はこの手本がですね昭和24年5年のドッジプランなんですよ。私も最初からなんかなんとなくこう思っていたんですが、今回のトランプ氏の作戦はですね、それこそマッカーサーたちがねフィリピンを奪還して日本に戻ってきて、でそれからその戦後改革をやった、あれをもう一回やってるような感じが最初からするんですよね。フロリダへの亡命政権だったあれ、マッカーサーたちがフィリピンを行って退いてね、最後オーストラリアまで逃げるでしょう。あれにそっくりじゃないですか。バイデンはだから当時日本が建てた傀儡のラウレル政権ですよね。でゲサラネサラっていうのはあれはその日本がやった農地解放とか家督相続の廃止とか、あとは財閥解体だし、それから1ドル360円にしちゃったことはまあそうですよね、固定レートにして、あと何て言いますかね、新円切り替え、それから臨時財産税もですね、あれ戦時利得の回収ですから、まあ、ディープステートから金を全部ねその巻き上げちゃうっていうのもあれも戦時利得の回収で、ですからこの孫がねマラ・ラゴに呼ばれて15兆円の投資しろっていうのもあれ戦時利得の回収じゃないかと思うんですね。孫の後ろっちなこうそれこそモサルはじめですね、とんでもない奴らから、まあ、一般の投資家から、まあ、そのファンドから銀行から全部ありますので、そいつらの、戦時利得を全部孫のとこから回収してやろうと、こういう話じゃないですか。もちろん全部じゃないです、もっと多いですからね、まあ、たかだか15兆円ぐらいですけども、まあ、戦時利得の回収じゃないかと思うんですね。で日本はですね、とにかく明治維新じゃない、ごめんなさい、あれですよ、日露戦争の頃から戦費調達でものすごい借金をしてるわけでありますね。アメリカはまさにそうでしょ、ベトナム戦争の頃からものすごくその財政赤字ひどくなってきて、あれ戦費調達ですよね。でこの戦費が、アメリカにとって何の役にも立たない、戦争に使われて、デタラメ放題使われて大赤字になってるわけでありますから、まずやっぱりこの戦費調達の国債発行を止めると、であと産業補助金ですね、これも止めると。でドッジプランじゃないですかね、明治昭和24、5年にやったドッジプランで、ですから超均衡財政に戻すと、だから国債発行ゼロにすると、まあ極めて大きなショック療法ですね。これやってもう極端なデフレに持ってっちゃって、一気にインフレを封じ込めると、で二度と国債発行しないで国を運営すると、二度と国債発行しないようにするためにはまずですね、一番の金食い虫である軍を廃止すると、軍を廃止して、まあ軽武装ぐらいにするんですね、軽武装ぐらいにして、であとは産業に金を回すと、民間投資を活性化させると。いやそれトランプがやるわけでしょこれ。でそのまあ先走りみたいな形でアルゼンチンもやってみたらですね、物価が大きく減ったと。そうか、ショック療法だけども国債発行ゼロにしてね、で一気に財政を黒字に、どんどん大赤字からも一気に黒字を持っていっちゃったら、それは一応経済回るんだと。混乱っちゃ混乱なんだけども、インフレ抑制なくして未来なしですから、もう日本もですね、もうとにかく戦争終わってからの方がむしろですね、通貨発行量って増えるんだよね。戦争終わった後っていろいろ後始末がいるんですよ。これで昭和20年8月15日以降また猛烈にですね通貨発行量増えちゃって、 でそれが今度産業補助金にもなって、あと当時為替が1ドル600円ぐらいまで実勢で円安になりますから、円安とまあ産業補助金でですね、これが実質的な補助金になっちゃって、経済の整理が進まない、政治の整理が進まない、で未来が見えないと、財政大赤字でね、もちろん貿易も赤字ですよね。そういう状況だったわけですね。これを一気にひっくり返しちゃったのがドッジプランで、マッカーサーが連れてきたドッジがやったわけですけども、一気に超均衡財政に持ってって、ショック療法でインフレはやめちゃうと、で、財政赤字もやめさせますから、一気にあの国債発行もやめさせるわけですね。これをまあやろうってなろうと思うんですね。行くと思いますよ、それ。大混乱するんでしょうけども、むしろ共和党は小さな政府ですから、それでいいんですね。国債発行の最大の元となっている米軍を世界で運用するってことも廃止するわけですから、軍事費やめれば随分金になりますよ。そして、今の UFO の一部があれ、おそらく、イーロンのドローンですよね。全てじゃないか、あのいくつかはイーロンのドローンでしょう、イーロンマスクのドローンでしょう。その他いろいろまだ通信とかなんかで、まあ、ビットコインもそうですね、新しいブロックチェーンシステムもそうだし、量子暗号もそうだし、これ軍事技術で、これを民間に応用するとですね、随分経済持ち上がるわけですな。だからちょっと振り返ってみたらですね、あれクリントン政権の前ですよ、92年から始まるクリントン政権の前のアメリカってもうメロメロだったでしょ。いよいよどうにもなんなくなっちゃったんだけど、インターネットとか携帯電話とかグローバリゼーションとか、まあまずインターネット携帯電話、新しいテクノロジーですね、これをボンと入れたことで、それ経済成長が加速し始めて、いまだにだからテクノロジー分野で、民生のテクノロジー分野でアメリカはまあ突破してますよね。グローバリゼーション、当時としてはだからあれ、世界を利用してアメリカを栄えさせようっていう戦略ですよね。そのアメリカの強さということをまあ大きく表現してですね、そして世界を従えて、まあ、上がりで食っていこうという、まあ、これはディープステートの理論ですが、まあ、そういう形でやってったわけで、だから今度はテクノロジーはあるけども、国際関係はむしろ逆ですね。アメリカの強さは国内だけにして世界から撤退しちゃうと。それで金を減らすし、もちろんその利益なんかもまあないだろうからね。強さは自分のところで独占してると、まあ、こういう方針なんだろうと思うんですね。あれ、それで結構やるんじゃないですか。いろいろ問題出てくるかもしれないけど、やりきっちゃうんじゃないかと思うんですね。そうすると日本なんか本当何もしないってそれだけなんですね。あれやりましょうか、うん、わかんない。これやりましょうか、うん、わかんない。最後はだからあれ本当にですね、徳川慶喜が大政奉還しちゃって慌てふためいてね、雲散霧消しちゃった江戸城みたいなんじゃないかと思うんですよ。石橋もですね、あれ日本を変えようと思ったら突然やめちゃうのが一番いいと思うね。であれも嫌だこれも嫌だって連中がやっぱりもういたたまれなくなってですね、出勤しなくなると。ソ連の最後もそうだったでしょ。ソ連が崩壊する数年前からみんな出勤しなくなるんですよね。あれ連邦アメリカの今の連邦政府は21年の1月にね踏み込まれて、裏で全部解体されて逮捕されちゃいましたから、だからもうもともとこの4年間はまあ大体空き家でしょ。だから一旦こう空き家にならないとですね、次が見えてこないですね。やっぱこう空き家にしなきゃいけないんで、今度日本を直すためにやっぱ石破さんがですね、全てのねこう罪を背負ってですね、ドボンするとやめると、でいなくなっちゃったと。そうするとまあひっくり返りますね。韓国なんかも相当なもんだと私は思うんですよね。特に国会中継でですね、陸軍の参謀総長がですね、自ら次々と軍の機密をですね喋ったんですね、あれね。その例えば戒厳司令部はどのビルの何階にありますとかね、全部機密ですよね。陸軍の現在の参謀総長がテレビで次々喋っちゃって、であれ確か委員長かなんか、あれ委員会でしたよね、委員長かなんかから、あんたそれ機密なんじゃないのって言われた。なんか気にしないで喋り続けてましたもんね。いやあれだから本当中からぶっ壊してんだな、今のだから、韓国軍中からぶっ壊してるわけですよ、陸軍参謀総長がね。でこういう風になってきた時に本当に変わるわけだね。まだまだなんか日本政府とかですね、 まあ真面目に仕事しないっちゃ真面目に仕事しないんだよな。まあとにかくどうでもいいじゃないですか。日本の未来とかです、子供の未来とかね、そんな言ってる場合じゃないんだと。今日一日俺がうまくいくさえすればいいっていうのは、だいたい石破はじめとしてですね、まあ役人たちも上みんなそんな調子でしょうからね。しかしやっぱり上手の手から水が漏れるってことがあってですね、こんなことやってんだけど、やっぱりどっかでですね、破綻して落として花瓶落として割っちゃうってことが大体起きるんですよね。もうあとだからいつそれ起きてもおかしくないんじゃないかなと思うんですね。でそうするとまあ日本もやがてですね同じように行くと思うんですね。アメリカと同じようにね、政府解体で、でトランプたちの言う民主制から共和制に戻すということを日本でもおそらくやることになって、だからそれは私が昔から言ってる南朝共和国、まさに南朝共和国なんですよ。あれがこれから再生日本のゴールでしょう。政治はね、南朝共和国というのが政治のゴールです。で、ゴールになるでしょうから、そこに向けて、まあ、崩壊後はやっていけばいいわけで、そうすると、まあ、特に地方の政治ですね。地方の政治とか、地方の経済はとても重要で、中央がいろんな持っているものは、地方にみんなこう、下っていくというんですかね。言い方悪いですけども、まあ、東京じゃ実現できないものを地方で実現するみたいな、まあ、そういうことがごくごく一般的になっていくんじゃないですかね。人材もだからまともな人ほどね、その東京の混乱を避けてね、地方でじっくりやろうっていうことになっていくでしょうから、まあ、そういうさなかに、世界中の変化も同時に起きていくと、まあ、こんな関係になっていくんだろうと、まあ、見てて思います。でやっぱりですね、戦後の日本があまりにもやっぱりうまくいきすぎたっていうところがありますね。日本人って結構ですね、一旦うまくいって褒められるとですね、すぐ天狗になる癖があるんですよね。銀行もそうでしょ。昔あれですね、トリプル A が並んでたんですよ。もちろんその紀州銀行もそうですけどもね、大手銀行もそうだけども、農林中金とかね、保険会社とか、ああいうのもその昭和の終わりはみんなトリプル A でしたからね。あれまた忘れられないように見えるんですよね。悪い癖があるんです、日本人って。一旦うまくいって褒められるとですね、もうそこから降りてこれないところなんですね。なんかこうやっぱりね、頭心腹の中でもう心ばっかり動いちゃう連中が最後こう出てくんでね、頭と腹で動かして心なんか最後にですね取ってつけりゃいいわけですよ。はっきり言って心なんかで組織動くわけないでしょ。あれ心とかいうのはですね、あと余韻を楽しむわけですね。花見だって余韻を楽しむわけで、花見は仕事終わってから行きますよね。仕事の最中は花見ってわけいかないでしょ、はっきり言って。だからその頭と心で仕事して、頭と腹で仕事してね。で、心は後で楽しめばいいわけですよ。もうそれが心でね、政治やったり、心で経営やりますからね、もうめちゃくちゃなっちゃうわけですよね。まあでもそういうのしか上に残らないっていう方も組織が終わってるって意味だよね、それね。もうこのまま桜散るってことなんですよ。他に何もないでしょ、はっきり言ってさ。まあだから、まあ今ですね、あんまりそういうの救おうっていう話にもならないし、救ってほしいともあんまり皆さん言わないし、要するに一日も早く逃げようってみんな思ってるだけのことですから、桜の花びらは全部あればらけられるでしょ。だから逃げられるんですよ。まあそんな感じですのでね、あんまりこの革命だとか言わずに、まあなんか自然消滅みたいにだんだん向かっていくんですね。一番最後は維新という形になるんですよ。本当はね、桜が散るみたいにね、自然消滅に向かっていきますから、このトランプのとこみたいに一番最後に向けてですね、大々的な戦いをするってのはまずならないね。そういう意味で日本は平和的にですね、物事進むんですね。トランプみたいにはなかなかならない。で、ですからこの、むしろ反対にですね、まだ桜が花が元気なうちにこれ取り払おうと思うと、これ大騒ぎなんですよね。だから散るの待ってんのが一番結局うまくいくんだね。その間に次を作る準備をしてるのが一番うまくいくんですね。まあなんか見てると、あ、日本とアメリカってやっぱ国柄ずいぶん違うななんてね、こう見てて思いますけどね。まあ世界中はどちらかというと今日本型が多いような気がします。自信なくした人が多いんですよね。だいたいこの30年ぐらいのグローバリゼーションの中で成功した連中が今各国をリードしてますから、政治も経済も。彼らは完全に今自信なくしておりますから、やっぱ彼らは逃げる、下はどうするかわからないっていうのが、まあ国レベルでいうと大体のところだと思いますね。まあ、ブリックスなんかはね、だいぶ違ってきて、まあそれはロシアが温度を取って新しい時代始めましょうってことですから、 特にアフリカなんか元気いいんじゃないかな。今ねフランスなんかも追い出されてアフリカ見てると、いやそれこそプーチンになって、プーチンがやってきてくれて新しいアフリカが始まったって、あそこはなんかすごい熱気があるような感じがしますね。まあアジアはしかし大体まあどうしようかなぐらいで、今までのね蓄積が大きいですからどうしようかなっていう感じで悩んでる感じがしますけども、まあいずれにしましてもですね、アメリカも変わりますから日本も変わっていきます。来年がですね大きな、まあ、政治も転換点になると思いますからね、よく状況を見極めて行動したらよろしいかなと思っております。というところで12月18日藤原直江の日本と世界に一言、アメリカは減税、日本は増税ということをお伝えいたしました。ではまた見にかかりましょう。